都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はいはい、
都市ミナティ今日もやっていきますけれどもね、うん、
はいはいはいはい、
あれ、はい、
あそこの地蔵蹴り倒したの岸本さんですか？
ん？地蔵蹴り倒す？
あそこの地蔵蹴り倒したのあなたですか？最悪ですね、やってること。
本当に、いやいや、僕地蔵蹴り倒すなんて絶対にやらないですけどまあ、地蔵がまずないですよね。
いやいや、だってここ八王子市の同僚堂跡でしょ。
同僚堂跡、
うん、同僚堂跡でしょ。
いや、違うと思うんですけどね。まあ、まず、地蔵を蹴り倒す、そんな、罰当たりなことは絶対僕しないですし、
はい。
ここ、八王子市でもないですし、
そっか。
ちょっといろんなところに矛盾がありますよ。
やっぱり、高校卒業してるだけあって、そういうとこ早いな、やっぱり、気づくの。
ちょっとなんか、遠回しバカにされてる感じするんで、それ、やめてもらっていいですか。
ここね、
はい。
八王子市の同僚堂跡じゃないんですよ。
同僚堂跡ではないですね、はい、こちらは。
ここね、得も何もない林の家なんですよ。
そうですね。
そうですね、じゃねえよ、俺。
負しかないです
よ。よう来るな、毎週。そこに。
まあね。
ここね、
はい。
で、同僚堂跡って何かっていうと、
はいはい、八王子でしょ？
ここ、ね、そうそう、うん。稲川淳二さんの階段、首なし地蔵の舞台である心霊スポットなんですね。うんうん、
なるほどね。
はい。まあ、なんだ、この同僚堂跡ってなんだっていうと、今は、1990年に大塚山公園として整備された、もともとは同僚堂というような、
お堂？
うん、お堂だったんですよ。
うん、
そこを、まあ、壊して公園として整備された場所なんですね、今は。
うん、うん。
うん、
まあまあ、あるよね。
そうなんですよ。
うん、
で、ここ、1963年、まあ、50年ほど前なんですけれども、
うん、
同僚堂跡でこの老婆が殺害されるという事件があったと。
へえ、
うん。その10年後、1973年に立教大学助教授の大場さんという方がですね、不倫相手の教え子を殺害するという事件が起こった、うん、
また起こってると、うん、
この2つの事件の怨念から、うん、老婆の霊やすすり泣く若い女性の霊が目撃されていると。
ふーん、うん、
じゃあその地蔵を蹴り倒すって関係ないじゃないかって思いますよね。
関係ないね、
うん、これのですね、まあ、後この事件の後にですね、うん、まあ、すりなく若い女性の霊や老婆の霊が出るということから、
うん、
ちょっとまあ好奇心でね、
うん、
若い男たちが、
うん、
この同僚の後に、まあ、探検に来たんですよ、探索にね。そこでもう何もないじゃねえかということで、心ない若者がですね、いたずらで首なし地蔵にしたと。首を蹴り倒して、
地蔵だったんでしょ、うん、普通の地蔵を蹴り倒して首が飛んじゃったんだ。首なし地蔵に
したと、うん、まあ、今は首を簡単に修正されているんですけれども、
うん、
もう色全く違うんですよ。まあ、石と上なんかちょっとね、なんか違う素材で作ってるんで、
うん、まあ、コンクリートみたいなやつ
みたいなもので作ってるんで、ちょっと違うんですぐ分かるんですけれども、うん、その人たちが白い車に乗って同僚堂跡に来たということから、
うん、
このスポットに白い車に乗って同僚堂跡に来ると呪われるというようなお話もあったりするんですって。
地蔵の天罰が当たるというか、
うん、そうそうそう、白い車に乗ってきた若者たちを要はこの地蔵さんたちが復讐するために追っかけ回していると。
なるほどね、
うん、探していると。だからこのスポットに白い車で来ると追っかけ回されたりするらしいんですよね、地蔵さんに呪われるというような話があると。で、この地はですね、稲川淳二が語る怪談首なし地蔵の舞台でもあると。まあ、その YouTube でもね、見られるので、首なし地蔵って、
あの稲川さんのやってるやつね、そうそうそ
う、結構有名なやつなので、ね、結構怖いのでね、
うんうん、
まあまあ、聞いてみるのもいいんじゃないかなと。
なるほどね、
それ知らずのものは、
うんうん、八王子なんか多いね、やっぱ
多いんですよ、八王子多め、あなたに多いですよ、
うん、うん、
まあ、八王子城があるので、
うん、
あなたにも城っていうのも惨殺されてるので、たくさんの人たちがね、
まあ、曰くはつきやすいのかな、
うん、なので、まあ、そのあたりちょっと曰くが多いのかなっていうような、まあ、
うん、
うん、
ことなんですね、
うん、多分ね、そう思うんですけれども、まあ、ここはね、八 八王子でもないし同僚ドアとでもないので、
まあそうですね、
そうそう、心ない若者来ても何も蹴り倒すもんないですよ、うち。あの棚ぐらい、
まあそうだね、
うん、
あとまあ早瀬ぐらいですよ、
ね、俺蹴り倒すんかい、
蹴り倒すものって言ったらね、
白い車追っかけます、うん、俺早瀬が
それはそれで怖いけど、
そうそう、うちじゃないんでね、うん、来てもね、はいはい、本当に何もないんで、
そうですね、
そこは気をつけていただきたいっていうような、
気をつける
な、はい、うちじゃないんでね、
はい、うん、まああれです
けど、蹴り倒したいなって思ってうちに来てもダメなので、
そうですね、
はいはいはいはい、
まあそれはさておき、
さておき、
いつも通りね、うん、都市伝説とか、
うん、
そういった話していくわけですけども、
うん、調子悪い？
調子は悪いねそのご存知の通り調子は悪いですけども、今日は何をやるかなということですけども、は
いはい、うん、コーナー名からいきましょう。五感を塞げでございます、
はいはいはい、
久しぶりですよ、
もう
1年ぶりぐらいかな、
思い出せないレベルですね、
1年ぶりぐらいですよ、
1年かな、
うん、
まあやってないね、
そうそう、
確かに、
まあ五感ってありますよね、人間にはね、
うん、
で五感あるんで、その五感を、
うん、
要はもう塞ぐぐらい、
塞ぎたくなるような
ぐらい、
うん、
まあちょっと、まあ、クソな映画とか、
うん、
クソな音楽、わけのわからんもんを、まあねまあ、紹介しようと、
誤解を、誤解をじゃねえ、
誤解ね、
誤解を塞ぎたくなるような作品を、うん、
紹介する、
まあ、紹介するという、
まあでもこれ予防線であって、
うん、
だこれを紹介するからあなたたち見てくれるなよというようなね、
そうですよ、だってこれ聞いて、うん、だって時間の無駄ですから、
基本ベース本当時間の無駄なんで、
うん、
でね、見る人いるでしょ、
うん、
岸本さんが紹介してくれたにもかかわらず、
そうそうそう、せっかくね
本当に
五感探せたのにもかかわらず、
そうそうそうそう、どうかしてるぜ
聞いたことあるかまあね、だから、はい、あのあくまで注意喚起ですから、
うん、そう注意喚起ですから、
あの間違ってもね、
そうなんです、
それそこに手出さないように、
だから危ないって言ってる場所に行って怪我するようなもんですから、それはつまんないって言われてもね、
う
ん、だからもうそれは見てもいいけれどもつまんないからってこっちに来んなよってことですよ、
うん、そうです、
こっちはつまんないって言ってんだから、
言ってんだから、
うん、わけわかんないよって言ってんだから、
心霊スポットっつって、うん、なんか取りつかれたって、はいはい、切れてるみたいなことですからね、
そうそうそう
そ
う、
それ知らないですから、
危ない場所行って怪我するじゃ よくないそれで
同じような例えしたってこと、
ね
う
ん、同じじゃないですか、
ね、あはいはい、
はい、
じゃあね、うん、まあだいぶ久しぶりですし、
はいはい、
ちょっと待ってる人もいたらしい
ので、ね、まあ、みたいですね、
ぜひお願いしたいと思いますけども、
はいはい、じゃあ何を今回紹介させていただくか、
はい
はい、いきます。アンダルシアの犬、
ほう、
はい、あんまり聞いたことないと思います。
これはジャンルで言うと何になるんですか。
シュール、
あーシュール、
シュール、シュルレアリスムって言うんですか。
シュールレアリスムの
元祖って言われてるものです、
ね、元祖、
はい、
じゃあ映画でいいんですかね。
映画です。
映画で。
映画です、うん、これ。しかも、制作者、
うん、
まあ、脚本書いた方、聞くと驚かれますよ。
お、脚本。
はい。
三谷幸喜とか。
違うわ。
違う。
違うわ、おい。
誰が驚く
か。三谷幸喜のはもう、悪口言うからやめとくわ。
やめとこう。はいはい。
あのね、サルバドール・ダリです。
ああ。絵のおじさんのイメージですけどね。ヒ
ゲがくるんとなってるダリーさんいますよね。うんうんうん、サルバドール・ダリー、ね。
サリちゃんパパみたいな。
そうそうそう。
ヒゲの感じ。
そう。サルバドール・ダリーが作った映画なんですよ。うんうん、
おー、うん。映画、脚本を。
脚本。
ダリーなんだ。
そうそう。聞いたことないでしょ。
あんまりイメージないね。
う
ん、
そうそう。
映画やってんだ、この人。
で、監督が、うん、まあ知る人と知る、ルイス・ブニュエルっていう方なんですよ。
うんうんうん、
あんま聞いたことないですか。
ルイス・ブニュエル知らないかも、
うん、
俺。
これはね、この監督はすごいんですよ、うん、あのアカデミー賞、カンヌ、ベネツィア、ベルリン全てで受賞してるすごい監督です。もう天才って言われてる。
何系の人。
この人もシュールです。
はい、映画も
そうそうそう、全てに近いぐらい、もう本当何作ってるか分かんないって言われてるので、でも面白いで賞を取るっていうな、
へー、
すごい方なんですよ。スペイン人の方なんですけれども、
うん、
ジャンルはサイレント映画をよく撮る方なんですね。
ああ、なる、じゃあだいぶ昔のね、
うん、
あの映画の、
そうそう、
巨匠って感じなのかな。
巨匠ですね、
うん、
言うて、まあ亡くなられたのが、うん、あの1983年なので、
うんうんうん、
ちょっと昔なんですよ、映画作るのも30年前以上のものなので、亡くなったのがね、
はいはいはいはい、
うん、でこの映画を作ったのが、
うん、
まあ、あの1929年なんですよ。28年に作り出して公開が29年、
公開が29年
80何年前とかの映画なんですよ、うん、
なるほどね、
うん、ただ、はい、これがこのシュールっていうのが、うん、その後世のシュールを作った、うん、まあ、映画監督とかがね、
うん、
全ての人がこの映画を見て影響されたっていうぐらいの映画なんですよ。
へー。
だから未だに残っていて、うん、こんな古い映画なのに VHS 化そして DVD 化して未だに、まあ、あのツタヤとかゲオとか、
うんうん、
ゲオは分かんないそういうところにも置いてあるところもあるっていうような作品なんですよ。そんな古い映画にもかかわらず。
なるほどね。
そして17分なんです
よ。17分の映画短いんですよ、
うん、なぜなら
CM 見て
る学生時代ちょっと超えたぐらい学生卒業した後ぐらいに作ってるんですよ、
うん、
この映画だからダリも25歳ぐらい。
あ、まだみんな若い頃なんだね、うん、そう
だからほんまアマチュアの時に作った映画なんですよ。それが未だにすごい。
なんかあるよね、そういうの。庵野監督も、なんか、なんだっけ、帰ってきたウルトラマンの、
ね。はいはいはいはい、そういうこと、そういうこと。大学でね。
まあ、いまだに伝説となってると
か、ね。パラパラ漫画とかね、
うんうん。
そういうことなんですよ。
へぇ、
うん、それがいまだに残っているというような、学生時代にあった、ダリと、
うん、
ブニュエルが
作
った
伝説の
犬。アンダルシアの犬。
へぇ、
ただ、
タイトルかっこいいけどね。
もう、シュールすぎて、
うん、
わけわかんねんすよ。
シンプルに、
うん
うん、
そうそう、
まあ、シュールってもそんな感じのイメージだけどね。
そうなんですよ。でダリとブニュエルってまあちょっと変わっていてね、
うん、
ブニュエルのはまあまあ変わった映画を作る、ダリも変わった絵画、うん、絵を描くなんですけれども、ね、うん、ダリは自分のことをまあずっと生涯まあ自分のことは天才だ
という
ような方で、うん、でちょっと変わったこともいろいろやっていて、講演会で、
うん、
あの潜水の服を着て登壇したはいいが酸素供給がうまくいかずに死にかけたことがあるとか、
え、うん、
象に乗って凱旋門を訪れたり、またリーゼントヘアと称してフランスパンを頭にくくりつけて取材陣の前に登場するなど、まあ、ちょっとマスコミに多くのネタを提供したちょっと変わった、
うん、キテレツな感じだよね、うん、
キテレツな方なんですよ、まあでも、うん、
そんなイメージだけどな、うんうん、
で口ひげの形をどうやって維持しているのかと質問された際に、これは水飴で固めているのだよと答えたりとか、
うん、
でダリは自分の作品に対してダリの作品は誰にもわからない、ダリにもわからないとダジャレで述べていたりとか、ちょっと変わった方なんですよ。
面白くないおっさんだね
一言で片付けない、
うんうん、
ダリの人生。
あ、いやいや、まあまあ
でも80いく年の
俺 ね、 なんか一個ね、知ってんのはね、うん、なんだっけ、あの人、小野陽子。小野陽子に、100万ぐらいで、うん、ダリのヒゲを売りつけたっつって、うん、その、じゃあ、小野陽子が欲しがって、
欲しがった。
そう、で、ダリが、じゃあやるよっつって、100万で売ってやるよっつって、う
ん、
売
ったんすか？
たら、売ったんだって、
うん。
で、そしたら本当に小野陽子が100万出してきたんだけど、うん、そのダリのヒゲは、偽物で、
うん、
なんか葉っぱで作ったやつみたいなのを渡して、
うん、
要は詐欺行為みたいな、うん、で呪われるのが嫌だったっていう理由でヒゲを渡さなかったらしい よく意味わかんないでしょ。
シュールやな
まあそれで片付けるしかないんだけど、
まあまあまあそうですよね、うん、で、まあ、この2人が作った映画ですよ、うん、気になりませんか、天才映画監督って言われた人と、
まあ、両方奇才って言われた的な感じだ、
まあ、そうですね、
うん、
でじゃ何を元にしてこの映画を作り出したかということなんですけど、
うん、
ブニュエルがね夢の話をしたんですよ、うん、昨日ねおかしな夢を見てねって言って、うん、細いあの雲が月を横切りカミソリが目を切り裂くというものを見たと、
うんうん、
夢でね、
うん、
ブニュエルが。そしたらダリが、あ、僕もね、あの手のひらにアリが群がっているのを見たんだよって言ったんですよ、
う
ん、
僕もね、
うん、そしたらこれ映画にしないってなったんですよ。
うわー、シュール
シュールなんですよ、はい、でこのまあ制作費はブニュエルのお母さんが全部出したんですよ。
へー、うん、まあでも20代だもんね。
まあまあシュールでしょ、
うん、お母さんまで含めてね。
含めてね、シュールなんですよ。うん、で、まあ、アンダルシアの犬というのが、まあまあ、
作られたんですけれども。なんでそのタイトルになるの？なんでそれで。
ちょっとよくわかんないですよ。犬は一個も出てこないです、映画の中に、ちなみに。
あ、そうなんだ。うん、
多分犬っていうのが警察とかそういうことって犬っていうじゃないですか、亀犬みたいな、うんうんうん、そういう意味だと思うんですけど、
なんか比喩的な意
味どうなのか。でこの映画の内容今から言うんですけど、まあ、ネタバレもしますけど、
うん、
ネタバレっていうものになるのかどうかも分かんないです。もうシュールすぎてわけ分かんないんですよ、
うんうん、まあ、常人ではなかなか、
はい、
普通に映画見る感覚で見たら理解できないってことでしょ。
でこれ YouTube にも上がってるんで、アンダルシアの犬って調べると、
うんうん、
ちょっと見てください、わけ分かんないんで。
あんまりシュール映画ってそもそもそんなにないと思うから ね、
うん、でまあ1929年に、
うん、
公開された映画なんですけれども、うんうんうん、これ8ヶ月続いたんですよ、ロングランなんですけども、すぐ終わるつもりだったんですけど、うん、結構ね評判良くて8ヶ月、
あ、評判いいんだこれ、
良、うん、かったんですよ。まあ、その映画をちょっと今から、
うん、
ちょっとあらすじを簡単に説明させていただきます、うん、まず男がねカミソリを研ぐシーンから始めるんですよ。
そういうちゃんとしたストーリーっぽい感じなんだ。
最初夜中にね、
うん、
ちょっとくわえたばこでベランダで月見ながら男はカミソリを研ぐんですよ。その月には雲が横切ると、そこが夢の
夢の入りだね、
うん、そうそうそう、うん、ブニュエルのね、
うん、
あ、見てると。そしたらその後にそのカミソリで、
うん、
急にですよ、
うん、
女の目を切り裂くんですよ、
うん、
その男が研いだカミソリでね、う
ん、見た夢の感じじゃん、
うん、
それも
そこまでね、
うんうん、
で急に8年後になるんです。
切った
時、うん、
切
った後8年後って出るんですよ。
おうおう、
うん、その後自転車をね道路で漕ぐ男がいてね、わーっと、でそれを2階から女が覗いてたんですよ、
うん、
ずーっと。そしたら男が転ぶんですよ、道路でバターンと、
うん、
しかもわけわかんない、急に横にベタンって倒れるみたいな、
うんうん、
そしたらそれ女がね解放するんですよ、下まで降りて、大丈夫ですか大丈夫ですか、うんうんうん、つって、でそれをまあその女が男を部屋に連れ込むんですね、
うん、
うん、で解放するんですけれども、急にね部屋の扉の前に男が立っているんですよ、
うん、
解放された男が、
うん
うん、なんか治ってて、でその手のひらにはアリが張ってるんですよ、
うん、
ダリがみたいなんですよね、うん、でそれを女が覗くんですよ、お、なんだこれ、
うん、
アリが張ってるね、
まあそれ見るわな、
うん、さ、そのアリがなぜか分かんないですけど、ファンファンファンファンファンファンファンって言って、分かんないですけど女の脇毛に見えるねみたいな、
は？
いや手に張っているアリが女の脇毛に見えるみたいな、女の脇に生えてる脇毛に見えるねみたいな、手のひらに張っているアリがね黒くなってるから肌の上に黒でね、うんうん、見えるねって言って、
で男が女が
で分かんない、もうその描写がそうなんですよ、だからファンファンファンファンってなんかその絵が
そういうことか、
ぐにゃーっとなって女の脇毛みたいな、
見えるよね、
うん、見えるねみたいな、うん、で急に見てたらね、
うん、
その女の家の目の前でざわざわざわざわ人だかりができてると、うん、何だろうと思って扉のとこに行くと、
うん、
手首が押してるんですよ、
うん、なんかもうすげえな、
うん、その手首をなぜか女が杖つついてるんですよ、ツンツンツンツンってついてて、うんうん、そこに人だかりができていて、
うん、
で人だかりがどっか行くんですね、
うん、
そしたら女はそのままわけわかんないですけどその道路の真ん中で伝ってるんですよ、
うん、
でそれを二人が見ててなんで突っ立ってんだろうみたいな感じで、
うん、
そしたら車がふーっと来て女バーンって引くんですよ、
うん、
そしたらその引かれた女を見て男が浴場してなぜかその女の乳揉むんですよ急に、
おー、うん、
いいだろうっつって、
うん、今のところ筋は通ってるね、
通ってねえわ
はいはいはい、
シュールでしょ、
うん、
サイレントです、しかも、
はいはい、
ずっと変な音楽、変な音楽流れない、ででででででででででででででみたいな、
ちょっとサイケデリックな感じのね、
ずっと揉んでんすよ、
うん、
そしたら女が嫌がってやめてっつって、
うん、
やめてよっつって逃げ回るんですよ、
うん、
そしたら部屋にたまたま飾ってあったテニスのラケット、
うん、ラケット、
テニスのラケットで、
うん、
相手の男を叩くんですよ、叩くふりをするんですよ、
はいはい、
やめてよっつって、うん、そしたら男がなんだこの野郎って切れて、
うん、
その女の部屋に置いてある紐があったんですけど、うん、何かにくくりつけてある
女の
部屋に紐綱みたいな
のがあって、ただの紐があった
ね、そうそう綱があったんですよ、うん、その2本の綱を引っ張る背中に紐をくりつけて引っ張るんですよ、ぐーっと、
うん、
その綱の先に男2人が1本の綱に1人捕まってて寝転がってね、
うんうん、
でその先にピアノがくりつけてあるんですよ、
うん
うん、でそのピアノが2台あるわけで、だから1本の綱につき1台、
うん、
その
綱引き、
はい、
うん、
そのピアノの上に
ピアノ、
うん、ピアノの上にグランドピアノなんですけど、
うん、
そのピアノの上にロバが死んでるんですよ、
うん、はいはい、
うん、要は1本の綱につき1人の男 とピアノと死んだロバ、だから2頭のロバと2台のそうそうピアノ2人の男っていうのがあって、
へえ、
うん、それを見た女が逃げるんですよ、怯えて、うわ何これって、
自分のセットあるって、
そう自分の家にあるにもかかわらずですよ、う
ん、いやいやいや、まあまあまあ、
うん、でそういうの怯えるんですよ、
自分の家にあるもんなんだね、うん、ロバとピアノセット
が、キャーって言って逃げるんですよ、
うん、
でドアバー閉めたら、そのドアに男の手がバー挟まってね、
うん、
待てっつって、
うん、
じゃあそのドアの男の手見るとアリだらけなんですよ、
ああさっきのやつじゃん、
う
ん、
そうそう、で
女の脇毛、
話が戻って最初の倒れた男いたじゃないですか、
ああ一番最初まで戻る、
最初に戻るんですよ、
うん、
で男が解放されて寝ているシーンに戻るんですね、
うんうんうん、
戻るんですよ、そしたら急にその部屋に知らない男がファーッと入ってきて、
うん、
その倒れた男を叱りつけるんですよ、おいなんだお前、おいおい何倒れてんだお前みたいな、う
ん
うん、うわー叱りつけて、身につけている、男が身につけている装飾品をすべてそのドアから掘り投げるんですよ、2階から、
うん、
ポーンポーンポーンと、
うん、
そしたら急にパーンって出て16年前って出るんですよ、
うん、16年前、さっきは8年前だっけ、
うん、8年後ですね、
8年後か、
シクシンイヤーズアゴーみたいなの出るんです
よ、あーなるほど、
16年前って、でその男が机を片付けるっていうんですね、
うん、
そのシーンだけあってまた戻るんですよ、
うん、
わけわかんないですよ、だから俺も
時間軸がめちゃくちゃ、うん、
で戻るんですよ、
うん、
そしたらその攻められてた男が、うん、あーって言ってたらその銃で撃つんです、その叱りつけてた男を撃っちゃうんですよ、腹立って、
うんうんうん、
パーン撃って、
うん、
そしたら急に二丁拳銃になってて、二丁拳銃で撃ちちまくるんですよその男、パンパンパンパンパンパンパンって、
はいはいはいはい、うん、なるほど、
そしたら男倒れるわけじゃないですか、バターンって、
うん、
そ倒れたらそこが森になってるんですよ、
うんうんうん、
さっきの部屋だったのに
変わるんだ、
急に、うん、森になってて、それで男たちが群がって死体を連れていくんですよ、
うん
うん、そしたらさっきの家に女が戻ってきて、あの壁にね、蛾が張り付いてたんですよ、蛾、蝶とか蛾、
うん、
蛾が張り付いていて、その蛾をよーく見ると背中にドクロのマークがついてたんですね、
いるよね、うん、そういう種類のやつ
で、
うん、
それを見た男が口をね手で隠すんですよ、
うん
うん、うわなんだこれっつって口を手で隠すんですね、覆うんですよ、うん、手のひらで、
うん、
でその手のひらを外すと口がなくなってるんですよ
面白いねそれ、
要は肌になってるんです全部、
はいはいはいはい、
口がね、で女が「え何これ、なんで肌なってんの？」ってなって、
うん、
でそれに対して分かんないですけど、女がビビなんか分かんない対抗して口紅を塗りたくるんですよ、
うん、
その
あ
口を見て、
まあそれはない、相手は口がないわけだもんね、うん、
で自分、え理解してる
んです、うんうんうん、
で自分は口紅塗りたくるんですよ、
まあまあそうそうだろうね、当然だろうね、う
ん
う
ん、したら、
うん、
男の口が、
うん、
なぜか女の脇毛になってるんですよ、う
ん、
要は口のところに脇毛が生えてるんですよ、
それちょっと読めなかったな、うん、
で、
うん、
女がえなんで脇毛になってんのっつって自分の脇見ると、
うん、
脇毛が全部剃られてるんですよ、なくなってるんです、さっきの脇毛が、なんでないのって、
マリック的なやつ、
うん
うん、
ですると女が、
うん、
あっかんべーするんです、何回も、うん、なんでべーべーべーってあっかんべーして、
うん、
部屋から出るんですよ、
うん、
そしたら部屋から出るとそこは海になってるんですよ、
うん、
でそこに男がいて、さっきのね、
うん、
口が脇毛の
男
がいて、
うんうん、
こいつはなんかね、あの水夫みたいな格好してるんですね、今からもうあの船乗って海にから海に来そうな、
はいはいはい、うん、
水夫の格好をしていて、
うん、
でそこであのキスするんですよ、ディープキス、
口が脇毛の状態、
いや戻ってます、
あ戻ってて、
うん、口に戻っててディープキスするんですよ、
うん、
で仲良さそうに浜辺を二人で歩くんですよ、
うん、
そしたらその次のシーンでは死体となって浜に下半身を見られて上半身だけ出てるんですよ、二人ね、
死体、かん、もう一回言って、
浜辺を歩く二人、
うん、
その後シーン変わると、
うん、
死体となっていて二人死んでいて、
二人とも死んでんの、うん、
浜に下半身だけ埋められて上半身だけ出ている状態になってるんですよ、要はあの遊びでなんか埋めたりするじゃないですか、
うんうんうん、
人間を、
うんうん、
そんな形になってるんですよ、
ね、はいはいはい、
でフィン、
はあ、
これがアンダルシアの犬のあらすじです、
なるほどね、
はあれ岸本の
面白そう、
いやわけわかんないですマジで、
いやわけわかんないね、
うん、
わけわかんないけどなんかちょっと絵が浮かぶもんね、
浮かばねえわ。
聞いてるだけで。
いや、浮かばねえわ。
すごいな。
そっち側におるなよ。
いやいや。
見たい側に行くなよ。
なかなか、やるね。この、二人のコンビ。
まあ、これ、スペイン人の二人なんですけれども、公開はフランスで。 公開されていて、まあ、完全にサイレント映画、
ね、なんか理解されるとかありえそうだね、うん、
ルイス・ブニュエルとサルバドール・ダリが作ったものなんですけれども、
うん、
ただそのブニュエルはこれをね、まあ、あの先行公開するときにあのパブロ・ピカソ、
ピカソ、
うん、ね、あとあのル・コルビジェ、コルビジェ、うん、とかね、あと、うん、マグリットとかすごい方々を呼んで上映したんですよ、
うん、
初めて上映したと、
うん、で
その時にあの講義を受けるというそうしていてね、どうせ、うん、このクソだなこの映画って言われるそうしていて、うん、ポケットに透析用の小石を詰め込んでいたんですって
どういうこと、
クソ野郎って言われたら石を投げれるように、ぶつけれるように石を、
ね、
石を持ってたんです
よ、はいはいはい、
ただこの人たちは、うん、あの拍手喝采だったんです。
へ、
これは素晴らしい、天才だよ君ってなって、
アーティストにはすごかったんだ、
うん、そうなんです。でそのすごい方々のグループにこ の, あの監督さんも入ったと、ブニュエルも、まあ、一員になれたというようなこの映画を返したっていうような話があったりとかするんですよ。
へえ、これは、うん、ちょっとあれだね、どういう人間が見るのかちょっとわかんないね。まあまあまあまあ、
ちょっとね見ていただかないとわからないんですよね。もうマジでわけわからないんですよ。まああの夢をもとに作っている映画、
うん、
で結構ね衝撃的な描写もあるじゃないですか。
うんうん、
女性のねあの目玉をカミソリで真っ二つに裂くシーンだとか、うんうん、結構あるので、手のひらに群がるアリとか、
うんうんうん、
なんかねあの路上に転がった手首を杖でつつくなんか、うんうんうんうん、人とかね、わけわかんないですよ。
もうあれだね、断片的に思いついて、
うん、
思いついたとか多分今有名のやつとかをこう、
うん、
なんかつなぎ合わせたような世界だね。
詰め込んでると言われているんですよね、これは。で気の弱い人は絶対見ないでくださいっていうような、
あ、まあまあちょっとグロそうだもんね、
あるんですよ。
はあ、
うん、わけがわかんないんですよ。で考えるな感じろっていう風に言われてるんですって。これはもう考えてみるもんじゃないと、感じてみるもんなんだよっていう、うん、
まあそうだろうね、うん、考えてたら多分頭おかしくなるわこれ。そうそう、追いつけねえよ、
わけわかんない。
30分ぐらい
あのロバの死骸がグランドピアノの上に乗っているシーンとか、うん、もう見てみないとわかんないんですけど、
それ
一番
面白いね。でそれがもう一つやるっていうところ、
そうそうそう、もうマジわけわかんないんですよ。そこ
はちょっとなんとなくバランス取りに来たなっていう感じは、うん、
バランス取りに来た、
うん、面白い表現
ね、リアルに寄せに来たってことですか？
いやいや
いや、マジでわけわかんないんですよ。
これでもどう思うんだろうね。うん、
でその目玉を切り裂くシーンなんですけど、うん、あまりにリアルすぎてマジで死体使ったんじゃないかとか、本当に目を切ったんじゃないかっていうお話とかが流れたんですけど、
うん、
まあそれはあの本当はあの子牛、
あ、
うん、子牛の目を切って明かりを照らして人間の肌っぽくしちゃった。まあ白黒なんでねこの映画、うん、ちょっとね。あの作り方に関して
はすごく頭を使ってるんです
。そうそうそうそう、
監督
ね、ブニュエルのだから、うん、その後すごい賞を総なめにするような監督のちょっとまあ片鱗がちょっとここで現れているようなものもあるんですよ。だから映画自体は、ね、はっきりしねシュールなんですけど、むちゃむちゃ、
うんうん、
むちゃくちゃ変なあの絵のつなぎ合わせなんですけど、見ると結構見られるんですよ。わけわかんないですけど、だからあのダリの、まあ、美術館行ってなんじゃこれわけわからんなって言いながらも見終わった時になんか満足した感じあるじゃないですか。
はいはいはい、あ、そういうことね、ブリューゲルとかも、はいはい、
ピーテル・ブリューゲルもあの見た時になんじゃこれわけわからんなってなるけど、見終わったらバベルの塔よかったねとか、うん、なんか思うじゃないですか。
まあでも確かにちょっとこの感じに近い手法で撮られてるフランス映画とかはあるしね、う
ん
う
ん、
そうそう。
でもまあこれが最初なんですよ、シュールの映画の元。
あ、
要はあの絵ではあったんですよ、絵画ではシュールって言われてもあったんですけど、
うん、
それ
を言葉だもんね、
映画にできないかっていうことで2人で作ったものなんで、もともとだから元祖シュールの映画っていうような。
なるほどね。
皆さん今ある映画は全てこれを元に作られていると言っても過言ではないよと言われてるぐらいの映画なんですよ本当にみんな見てるって言われてるぐらいなので、まあね、みんな影響を受けたっていう。
これはでも、うん、確かに例えばさ、うん、今なんだほら
なんすか、
クソ流行ってる映画なん
だ、君の名は、
君の名は、
うん、
見た後にさ、うん、見たりとかしたらさ、
うん、どっちかに分かれると思う。
狂うかもしれない、ね。
どっちかに分かれると思う。調子乗りたやつが見て、うん、これは素晴らしい映画だ。
ああ、
アンダルシアの犬素晴らしい。君の名はなんてクソだ。なんて言う人も現れるかもしれないし、
うん、
いや、ちょっとわけ分かんない。なんじゃこれ。 おもんないわってアンダルシアの犬をね、うんうん、言うという人も現れると思うし、まあ、そっちが大半だと思いますけど、
ちょっともうやりたくなっちゃうな、その君の名はをさ、うん、やってる映画館でさ、うん、いきなりアンダルシアの犬流すっていうことしたらどうなるか、うんうん、まあね、
ラッドウィンプス流して、
ラッドウィンプスでしたっけ？ラッドウィンプス流しちゃダメでしょ。
何でしたっけ？アンダルシアの犬にね。
無声映画でラッドウィンプス流したらめちゃくちゃでしょ。
まあまあ、でもわけわかんないです、本当に。ちょっと見ていただきたいっていうのもあるけど、まあでも結構グロいんで。
ああ、まあね。
みんなとも言いたいし、半々です、今回の。五感を塞い
だ。まあそうだね、う
ん。五感を塞いだ方がいいんじゃないですかね、ぐらい。
ああ。
うん。塞げというよりは。
まあちょっと、言い切りづらいというか、う
ん。塞いどいた方がいいかもしれませんよ、ぐらいの。笑わせるすまんみたいなね。
はいはいはい、はい、うん。ちょっと忠告ぐらい、ね、うん。で、破ったらドーンで終わり
っていう、ね。そう、破ったらドーン。だから言ったでしょ、ドーンで。
まあまあ、それはしょうがない。うん、
自分のあれだから。だからみんなと言ったのに。って言って終わるみたいな。うん、それに近い、本当に。は？
いや、はって言われた。僕は好きそうだなって思った、
ね、
う
ん、ちょっと見てください、岸本さんもね、うん、10、まあ本当7分なので、
そうですね、
17分ちょいなので見てください、本当に、うん、唐突にフィンってくるんで、
うん、
マジ、
あ、ここなんて
マジってなりますよ、
うん、いや、いいじゃないですか、
むちゃくちゃっす、
むちゃくちゃ、
うん、でそれでちょっと興味持ったら国立新美術館で今ダリやってるんで、
あ、
ダリ見てください、
ダリ展ね、
ダリ展やってるんで、うん、もうダリ展はもうすごいっす、もう人すごかったです、見てください、ぜひぜひ、
じゃあ、
うん、
久々の、
はいはい、
これ五感を下げ
でした、以上です、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。